この礼拝に神様がお与えくださった御言葉はイザヤ書40章1節から8節です。旧約聖書の1123ページです。イザヤ書40章1節から。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。長らえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。
ただいま旧約聖書のイザヤ書40章の1節から8節までをご一緒にお聞きいたしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。今年のアドベントに入りまして、今日が3回目の主の日ですけれども、先週と先々週の礼拝では旧約の預言者イザヤの言葉をお聞きしました。最初の主の日にはイザヤ書29章から預言者イザヤが同時代の人々に警告を与えている言葉を聞きました。南ユダのヒゼキヤの政治によって社会的にはもろもろのことがうまく進んでいるように思われた時代に、イザヤは人々を覆っている深い眠りがあるということを指摘して警告をしていました。あなた方は人間的に物事を考えて、世の中が比較的落ち着き穏やかであることで自分たちがうまくやれていると思い込んでいる。けれども実際には神様に対して王をはじめとして誰もが深く眠り込んでしまっている。そのために神様の御言葉を開いて読むことができなくなっていると言って警告をしていたのでした。先週はイザヤ書の35章から神様の御前にぐっすりと眠り込んでしまっているようなイスラエルだけれども、神様が起こしてくださるならば眠り込んでいるものも目覚めることができるのだ、そう言って神の民イスラエルの人々になお希望が与えられている言葉を聞きました。 神様のなさりようによってぐっすり眠り込み、御言葉を読めずにいた人々の目が開かれ、また御言葉を聞くことができなかった人の耳が開かれ、賛美と喜びの歌声がそこで聞かれるようになるということが述べられていました。そしてそのようなイザヤの預言というのは主イエスキリストを指し示す言葉でもあったのでした。今日もイザヤ書を聞いております。今日は40章をお聞きしました。でこの40章というのは、これはイザヤ書の中にあるのですけれども、今まで聞いた2つの預言とは時代がやや違っています。イザヤ書というのは全体で66章ありますけれども、最初の39章まではこれは預言者イザヤが語った言葉です。ところが今日聞いているこの40章から55章まで、そして56章から終わりの66章までは本来のイザヤとは別の無名の預言者が語っている言葉です。39章までのイザヤと今日聞いている40章の預言者は別人ですけれども、しかしこの後に続く預言者たちはもともとのイザヤの預言の言葉をよく分かっていて、そのイザヤの預言に続くように預言の言葉を語っています。もともとイザヤという人は南ユダ王国の末期に活動した預言者です。南ユダ王国がアッシリアとバビロニアといった当時の超大国から圧迫され脅かされる中で、さまざまな人間的な思惑に王たちが走ろうとし、高官たちが走ろうとした、その時にただお一人の作り主である神様だけに信頼を寄せ毅然とするべきだということを伝えました。それが最初のイザヤです。しかし結局南ユダ王国はイザヤの助言に耳を貸すことなく滅んでいってしまいました。それが紀元前586年のことでした。南ユダの主だった人たちや、あるいは民の生活を支えるインフラの技術を持つような人々はほぼ全員がバビロニアに捕虜として連れて行かれます。世界史の中ではバビロン捕囚と呼ばれる出来事ですが、この捕囚の状態は50年ほど続きました。でその50年の間に南ユダから捕らえ移された人々は、そのほとんどが寿命が尽きて亡くなっていきます。で今日のこの40章の預言者、この預言者はそのバビロンに捕囚されていた時期の、しかもその終わり頃に活動した預言者であることが知られています。ですからもともとのイザヤよりは1世代か2世代ほど後の時代に活動している、そういうことになります。でこの若い世代の預言者がバビロンに囚われている生活の中からある日神様の御声を聞き取るのです。神様が自分たちイスラエルの民の上に慰めをもたらそうとしてくださっている、そういう御声を聞き取ります。でこの慰めは口先だけのものではありません。今日聞いた2節のところにこう述べられています。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ、苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと、罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。苦役の時は今や満ちた、すなわち服役する時は 完了したのだと神様はおっしゃいます。南ユダの人たちのバビロン捕囚というのは、人間の目からは戦に敗れて弱い立場に置かれた人々が、強い立場に立つバビロンの人々によって一種の戦利品のように扱われ、捕虜とされ奴隷とされて引き立てられていったという出来事でした。立場が弱くて捕虜になっているわけですから、この捕囚された人々はバビロンの郊外で反乱でも引き起こして、強い立場と弱い立場を逆転させなければ一生涯捕虜のままで過ごさなくてはなりません。しかし実際のところ、反乱を起こしてバビロニアに勝利するなどということはとてもできそうにないことでした。したがって捕囚されたイスラエルの民は自分たちの置かれた境遇に絶望するほかなかったのです。捕囚された人々はバビロンの都まで連れて行かれ、その城壁の外側の何の保護もない場所に留め置かれました。彼らはそのあたりで見つけてきたあり合わせの材料でバラックのような仮小屋を作り、その中に寝起きするということを余儀なくされました。今日聞いている6節のところに、肉なるものは皆草に等しい、ながらえてもすべては野の花のようなものという言葉が出てきます。まさしくあの言葉が捕囚の境遇にあった人々の生活実感を述べている言葉です。自分たちは野に生えている草のようなものに過ぎない、ながらえ長生きをしたところでそれは所詮花のしぼむのが一日長いか短いかといった程度の違いでしかない、そんなふうに捉えられたイスラエルの人々は感じていたのです。自分たちはもう一生この捕虜の境遇から抜け出すことはできない、そういう絶望がイスラエルの人々を追っていました。ところで神様は事情を違ったふうにご覧になります。イスラエルの人々がバビロニアに敗れて捕虜となってしまったのは、もともとこの人々が神様に信頼して生きるべきだったのに、そう生きようとせずに神様から離れてしまったことへの報いとしてもたらされたことでした。最初の預言者イザヤは神様に信頼を寄せて毅然としているように進めたのですけれども、王をはじめ南ユダ王国の人々はその助言に従いませんでした。神様に信頼し忠実に生きるのではなくて、人間の思いと判断を先立たせて神様抜きで行動してしまった結果、そういう神様から離れた責任を問われて、イスラエルの人々は報いを受け捕虜の境遇となってしまったのです。神様は人間に対して過ちを犯した場合、その過ちの結果をお尋ねになります。しかしそれはその人を滅ぼそうとするのではなくて、苦しみや痛みを経験する中でその本人が神様と自分自身の間柄や在り方について深く考え、悔い改めて新しい歩みへと導かれるようにそうなさるのです。したがって神様は過ちを犯した人について 永久に怒り続けられるわけではありません。この世の人生でも過ちを犯し失敗した人が何年か刑務所に服役した後、罪や咎をすべて償い再び解放されるということがあるように、神様の御前にあってイスラエルの人たちは罪を償った末に再び許されて神様の御前に歩む時が与えられるのです。イスラエルの苦役の時、エルサレムの人々が服役すべき時は今や満ちた。その咎と過ちには十分な償いがつけられたと神様は認めてくださいました。そこには神様のイスラエルに対する限りない愛と慈しみがあります。その神様の愛と慈しみのゆえにイスラエルの人々は今や罪の償いが済んだと宣言をされ、新しい生活へと導かれようとしている。そういう慰めが今自分たちの上に臨もうとしているということを若い預言者は聞き取りました。それで慰めよ、私の民よ、慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の見てから受けたと、そういうのです。この預言者はイスラエルのために神様ご自身が道を開いてくださろうとしている。そして神様ご自身が捕囚の民をエルサレムに連れ帰ろうとしてくださっているということを知らされます。エルサレムに帰らされる、約束の地に連れ帰っていただけるということは、若い預言者にとっては考えもしなかったことでした。バビロンの捕囚が50年ほども続いていたからです。捕虜とされてバビロンに連れてこられた最初の数年ぐらいは、その捕虜たちの中に望郷の思いというのもあったかもしれません。しかしその捕囚の生活が20年30年そう続いていく中で、故郷の思いは次第に薄まっていきました。ましてバビロンで生まれた新しい世代、若い人々にとってエルサレムという場所はふるさとと聞かされても、実際には外国のような場所でしかありません。そのエルサレムに戻る道が開かれるという幻は、これは預言者自身の思いつきではなくて、神様がそれを示してくださる、そういう幻です。3節と4節にこんなふうに言われます。呼びかける声がある、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。荒れ野や荒れ地に広い道が通されていく、 そういう事柄をこの言葉は語っています。でしかし神様によってこういう広い道がエルサレムまで開かれていくという幻は預言者の心の中に浮かんだイメージだったのでしょうか。でどうもそうではないようなんです。五節を見るとこう言われているからです。主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る、主の口がこう宣言される。肉なる者は共に見るというのですから、預言者もそしてまた彼の時代の他の人たちも肉眼を持って広々とした道が整備され、そこに主なる神様の栄光が現れるのを見ることになると、そう言っています。しかしこれは一体何のことを言ってるんでしょうか。道路の整備ということを少し申しますか。主イエスが地上で生涯を過ごしておられた頃、地上の多くの地域を支配して統治していたのはローマ帝国でした。そしてローマ帝国は帝国内の遠い場所でローマに対する反乱が起こったときに、騎馬隊と戦車隊を素早く派遣できるようにするため、舗装された軍用道路をローマを中心に四方八方に伸ばしていたということが知られています。すべての道はローマに続くということわざのもとになった出来事です。ところがそういう軍事目的の回廊整備というのはローマが始めたことではなくて、それ以前に世界を治めていたペルシャでも行われました。ペルシャではそれは王の道と呼ばれる舗装道路が整備をされました。しかしさらにそのペルシャ帝国の回廊整備が最初にお手本にしたのがバビロニアの軍用道路だったのです。バビロニアの王は主な都の周囲の山や丘を削って、そしてその土砂で谷を埋めて平らな道を通す大規模な土木作業を行いました。そうやって広い道を通すと、そこに馬に乗った王をはじめ戦車や騎兵、それに牛に引かせた神々の像を通らせてパレードを行い、王の権力の大きさを人々に見せつけたのです。バビロニアの王が征服した敵の国まで広々とした軍用道路を開通させ、その上を威風堂々と歓呼の声に迎えられ神々と共に進んだ、その美しい支配者の姿を大勢の人々が見たという記録が20世紀の初頭に発見をされています。でこういう道路工事には当然捕虜であるイスラエルの人たちも駆り出されて働きました。私たちの神のために荒れ地に広い道を通せと預言者が耳にした言葉は、最初は私たちの神々のために荒れ地に広い道を通せと工事監督が働き人たちを叱咤激励していた言葉だったかもしれません。いずれにしてもこの若い預言者は広い道がバビロンから西の方へ伸ばされていく、そしてその行った先にエルサレムがあるという様子を実際に目の当たりにしていたのでした。でバビロンの王たちにとってはその道は自分たちが征服した諸民族のもとへ素早く軍隊を送るための舗装道路だったわけです。しかしその道は同時に補修を受けているイスラエルの人々にとってはふるさとユダヤへ、またエルサレムへと至る神様が備えてくださった帰り道ともなる、そういう道でした。 この預言者はイスラエルの人々がその広い道を通ってエルサレムへ連れ帰られていく、そういう様子を思い浮かべます。でその時にはバビロニアの王の行列とは違って人々の先頭に立つ王や神々の像はありません。ユダヤの人々は祭司に導かれ、みんなで一緒に道をたどるということになります。しかしまさにそういう仕方で誠の主なる神様の栄光が表されることになるんです。すなわち人の手で作った作り物のご神体、木や石や金属の飾りに過ぎないものを仕立てて進むのではなくて、誠の神様に導かれて信仰を持って進むイスラエルの人々がエルサレムへの道を帰っていきます。捕囚から助け出してくださり、ふるさとへ帰らせてくださる、その神様の救いの御業を口々にたたえ賛美しながら、人々は道を帰っていくことになります。そういう仕方で、神様の皆が褒めたたえられ、神様の栄光が表されることになる。そしてそれはみんなが肉眼を持って見ることができることだ。預言者はそんな幻を示されたのでした。でところでそういう神様の呼びかけを聞かされ幻を示されていた預言者は突然神様から御言葉を人々に告げ知らせるように務めを与えられます。この預言者は大変驚くんです。今日聞いている初めのところではこの預言者は神様が語りかけておられる御言葉に耳を澄ませ聞くということで満足をしていました。ところがその彼が今や神様の御言葉を兄弟姉妹たちに告げ知らせるように求められるのです。6節の前半の言葉です。呼びかけよと声は言う。私は言う、何と呼びかけたらよいのかと。でまさしくこれが預言者の実感でした。そしてこの言葉はこの預言者だけではなく神様の言葉を説教する立場に立たされる人たちが等しく思わされる実感の言葉でもあります。今までは神様がこうおっしゃっておられる、神様が呼びかけておられる、でこの預言者はそういうふうに自分が傍観者のように、あるいは聞き手のように御言葉を聞いていました。ところがこの6節で突然呼びかけよと言われるんです。そのように求める神様に向かって預言者は思わず聞き返します。何と呼びかけたらよいのですか。でそう尋ねた後にこの預言者自身が感じていること、語れそうなことを口に出してみました。しかしそれはいずれも希望や慰めとは程遠いものばかりだったのです。6節7節をお読みします。呼びかけよと声は言う。私は言う、何と呼びかけたらよいのかと。肉なるものは皆草に等しい、ながらえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。まさしく自分たちはただの草のようなものでしかない、熱風に焼かれて枯れていってしまうような、そういうものに過ぎないというのが この預言者の率直な感想でした。かつて自分たちの先祖は高ぶり、神様抜きで人間の知恵や人間の才覚や人間の能力によって上手に世を渡り、国々の間を渡り合って行けると考えていました。そしてアッシリアやバビロニアといった大帝国に脅かされるとエジプトに身を寄せたり、またアッシリアバビロニアにすり寄ったり、そんなふうに行ったり来たりを繰り返した挙句、ついに国を失ってしまったのでした。バビロンに捕虜として連れてこられ、苦しい労役の生活の中で知ったことは、自分たちがただ草のようなものでしかないということだったのです。ところがそんなふうに自分たちは草のようなものでしかないと言っている預言者に、再び神様の御言葉が与えられます。それが8節の言葉です。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の御言葉はとこしえに立つ。弱く貧しいものを慰め、支え、立たせてくださる神様の御言葉が今自分たちに語りかけられている。この日預言者はそのことに初めて気づかされました。この時までは自分の方が神様のことを思ったり考えたりして過ごしていたのです。ところが神様はこの若い預言者が考えたり思ったりする前からご自身の民を見守り、支え、持ち運んでおられました。その神様が御言葉を持って、今やあなた方の苦役の時は満ちた、あなたは今私の慈しみの中で生きていくことが許されるのだと語りかけてくださる。そしてそのところでイスラエルの人々の将来が展開していくことになる。この預言者は神様からそういう御言葉を聞かされたんです。草は枯れ、花はしぼむ、あなたの現実はそのようなものであるかもしれない、しかしあなたの神の御言葉はとこしえに立つのだ、あなたは私の言葉のゆえに生きるものとなる。神様がそんなふうにこの無名の預言者に語りかけてくださいました。しかし思えば今日ここに集まっている私たちも同じではないでしょうか。私たちが思ったり考えたりするから神様やイエスがおられるのではありません。私たちが祝おうとするからクリスマスがやってくるのではありません。それどころか私たちが生まれる何年も前から、何千年も前から神様は御業を行ってくださって、クリスマスの出来事も確かにこの地上に行われたのでした。私たちは今クリスマスに向かう季節を過ごしていますが、あのクリスマスの日に、最初のクリスマスの時に救い主を地上に送ってくださり、そして救いの御業をこの地上で始めてくださった、その神様の慈しみを知るように私たちは今年のクリスマスに招かれています。神様が私たちに与えてくださった救い主によって清められ、慰めを与えられ、励まされて、主の皆を共に賛美し、慰めの中を生きる者たちとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは遠い旧約の時代にあなたに信頼することに失敗をし、そのために囚われの境遇に陥った人々を 顧みてくださいました。その人々が辛い生活を送らされましたけれども、しかしその中であなたにまっすぐに生きることをもう一度思わされ、自分たちが草でしかないことを思い知らされ、ただあなたの救いによってのみ生きるのだという志を与えられて、新しい始まりが備えられたことを思います。私たちは今この時代の中にあって、さまざまなものに翻弄され、そして気持ちが動転してどこを向いてよいのか時に分からなくなってしまう時があります。さまざまなものを恐れ、本当に恐れるべき方がどなたであるかを忘れてしまいがちなものですけれども、どうか私たちが草のようなものでしかないことを知ることが許されますように。私たちは本当に貧しく力の弱いものですけれども、しかしそのような私たちの上にあなたの御言葉が語りかけられ、あなたの前で生きるように招かれていることを、どうか私たちも知るものとさせてください。無名の預言者があなたの言葉に信頼して新しい道へと導かれ、あなたの救いが確かに行われていることに信頼をして、その生涯をたどりましたように、ここにいる私たちも主イエスキリストの十字架とよみがえりの出来事に目を上げ、そしてまたあなたの御業が貧しい貝羽桶の中から始められたことに目を上げて、この地上の生活を歩むものとさせてください。今日私たちの生活がどんなに複雑で難しい困難に付きまとわれているとしても、そこにもあなたが救い主の光を届かせてくださり、私たちをそこで歩ませ、そしてあなたが与えてくださる将来に向かって持ち運んでくださることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがクリスマスの日に向かって、またさらにあなたが御業を行ってくださり、十字架と復活があり、またペンテコステがあり、今の教会の歩みに連ならされ、そして終わりの完成の時に向かわされていることを私たちが知るようにあなたが導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。